皆さん、こんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳は、アイメイト中津きさらぎ会、これ石七子。構成は、藤江美幸です。この CD の階層は、レベル1とレベル2です。中津市議会だより、第115号、6月議会。発行、大分県中津市議会。発行年月日、令和4年、2022年8月15日。中津市議会だよりは、中津市ホームページにも載っています。http://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。豊田小学校6年生が社会見学に来てくれました。6月10日金曜日、豊田小学校6年1組、2組の皆さんが新型コロナウイルス感染対策をした上で、社会科の学習の一環で中津市議会に勉強に来てくれました。市役所本庁舎5階にある委員会室や会派控え室、また6階の傍聴席を見学してもらいました。本会議場で市議会の役割について勉強した後、質問コーナーではどうしたら市議会議員になれるの？議長と副議長が同時にいなくなったらどうするんですか？今の円安についてはどういう影響があるんですか？子どもの声、意見はどのように聞いていますか？など様々な質問が出ました。議会の役割や働きなど暮らしに関わっていることについて知ってもらえ、議会について身近に感じてもらえたと思います。豊田小学校の皆さん、ありがとうございました。写真の説明をします。6年1組、2組の皆さんが本会議場で市議会の役割について勉強したり、質問をしたりしている写真が2枚掲載されています。説明終わり。一般質問。令和4年6月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。杉浦隆之、新生市民クラブ、元気な中津に向けて、UI ターン社等奨学金返還支援。問い、若者が地元に戻りやすい施策として、北九州市や宇佐市等でも取り組んでいる奨学金返還時の2分の1を支援する UI ターン社等奨学金返還支援事業制度の導入や企業説明会、見学等の交通費、宿泊費の補助など、市のお考えは？答え、企業の人材不足について、実際にどのような職種が不足しているのか、どれくらい不足しているのか等、具体的かつ詳細な実態を把握した上で、調査結果を分析し、より実効性のある支援を講じます。空き家利用の新制度と仕組み。問い、旧中津地区への空き家利用支援制度の導入と、行政不動産業、空き家の所有者、企業、自治会等が連携した仕組みづくりが今後必要ではないか。答え、空き家の流通と利活用を進めるため、旧下毛地区の空き家バンク制度で委託している空き家バンク流通中津と制度化に向けた協議を進めています。今後は地域の実態を踏まえ、利用者ニーズに合わせた空き家の情報発信に努めてまいります。安心安全な街の環境へ、目の不自由な人に、新号アプリ、漢字の信じる、アルファベットの G、O アプリ。 についての質問の内容は掲載されていません。常賀慎太郎、創生中津、高齢者の移動手段に経済的支援を。問い、高齢者の免許返納が進まない実態を踏まえ、免許返納者へ経済的支援事業の新設はできないか。答え、免許返納支援事業の趣旨は、高齢者の交通事故減少が目的であり、永続的な経済的支援を行うといった考え方には立っていません。問い、高齢化が進む中、元気に社会生活を維持するため、高齢者の方々に公共交通半額補助はできないか。答え、現時点では半額の補助等は予定しておりませんが、移動支援に関して先進的な事例を調査等していきます。高齢者の移動問題は全国的な地域課題の一つで、交通と福祉の制度を効果的に活用することが重要と考えています。今後も国や県とも連携をとって考えてまいります。外国人の方々のゴミ出し指導は、問い、外国人の方へ適正なゴミ出しの指導をするため、企業や住宅管理会社へ協力依頼ができないか。答え、これまで外国語版のゴミ資源カレンダーの配布やミニ集会の開催などに取り組んでおり、今後も企業等と連携しながら啓発に努めてまいります。若かな子、新生市民クラブ、一人親家庭支援について。問い、一人親や生活困窮世帯への学習支援を。答え、対象を限定した学習支援はありませんが、今後については状況を見ていきたいと思います。問い、国の事業をもっと活用して、支援強化と一人親サポートブックの充実と相談窓口の強化を。答え、他種の好事例も参考にして、サポートブックの充実を図ってまいります。また、訪問による相談支援事業等も活用しながら、対話を大事に、一人親家庭の相談支援の充実に一層努めてまいります。ゴミ減量と考える消費教育推進について。問い、原油高騰、物価高を考え、ゴミ袋有料化、事業系ゴミ料金改定の9月開始から先延ばしの検討を。答え、有料化の対象を燃やすゴミと燃えないゴミとし、紙おむつなどを無料収集とするなど、市民の負担を軽減しつつ、9月からゴミ袋有料化制度を実施します。問い、他市同様に有料化前にお試し袋の全個配布を。答え、指定ゴミ袋の公共施設等への掲示や、市報、ホームページなど、あらゆる方法で啓発を行い、皆さんがスムーズに始められるよう取り組みます。企業支援と中津駅周辺の活性化についての質問内容は掲載されていません。志村直久、新生市民クラブ、一人親が自立できるために。問い、一人親への家賃の助成ができないか。答え、大分県が社会福祉協議会に委託し、住民支援資金貸付事業を本年度中に実施する予定です。特別な支援が必要な子どもの実態とさらなる支援。問い、特別な支援が必要な子どものために配置されている教育補助員の待遇改善と増員の検討を。答え、教育補助員の配置については、学校現場からの要望をよく聞いた上で、必要な人数は確保していきたいと考えています。問い、中高生に特化したり、重度の子どもを受け入れる放課後等デイサービスの拡充ができないか。答え、保護者のニーズを把握し、事業所と相談しながら受け入れの体制の充実に努めます。 先生が足りない、その実態と解消のために。問い、教員不足を主としてどう改善していくのか。答え、教員不足が生じており、学校現場に負担がかかっていると教育委員会から聞いています。この状況を早期に改善するよう県へしっかりと要望するとともに、子どもたちにとってより良い教育環境が整えられるよう中津市としても取り組みます。川内八千代、日本共産党。コロナ禍、原油高騰、物価高騰の中の市民生活守る姿勢を。ゴミ袋有料化、9月実施撤回を。問い、コロナや物価高騰、年金引き下げ、賃金も上がらない中、市民への各種支援が必要と、市も支援策を実施、経済社会情勢を考え、新たに約1億4000万円の負担を市民に強いる、ゴミ袋有料化、9月実施は撤回を。答え、国はコロナ禍の原油価格、物価高騰に対応するために必要な支援を行うこととしています。一方で、脱炭素社会実現に向けて、ゴミ減量、資源化を推進するため、ゴミ袋有料化制度などの施策の一体的な実施を速やかに進める必要があります。生活保護、利用家庭へ夏季手当と公共料金徴収の改善を。問い、今年の夏も高温予想、生活保護家庭に夏季手当を出してエアコンを使い熱中症予防できるように。政府は最低限度の生活費支給のみ、政府以前の税や公共料金を生活保護費からの徴収は改善すべき。答え、国の制度であり、市独自で追加するものではありません。生活保護受給者の税や公共料金は法に従い、徴収を停止し、公共サービスを受けるために納付が必要な場合は本人と協議しています。荒木博子、日本共産党。子育て支援の充実。問い、コロナ禍、物価高騰で苦労している折、18歳までの医療費と学校給食費を無料にする検討は。答え、医療費及び学校給食費の費用負担については、現在の制度を進めてまいります。安心して住み続けられる町に。問い、緊急通報は NTT、固定電話しか利用できません。必要な人、皆さんが利用できるように改善を。答え、NTT 以外の利用希望者については、他市町村の状況を調査し、研究してまいります。ゴミ袋有料化、9月実施撤回を。問い、コロナ禍と物価高騰、年金の引き下げ、その上、ゴミ袋1億3000万円の市民負担は撤回を。答え、脱炭素社会の実現に向け、ゴミ減量、資源化を推進するため、ゴミ袋有料化制度等の一体的な実施を進める必要があります。元職員による補助金、不正受給の行政の責任。問い、裁判の状況、地域スポーツ団体に請求した分はどうなっているのか。答え、11月に判決が言い渡されることとなりました。総合型地域スポーツクラブへの返還命令と合わせ、市に損害が出ないよう全力で取り組みます。三上秀則、日本共産党。飲料水施設への支援拡大。問い、市民がどこに住んでも安全な飲料水を確保できるように市条例のあり方を検討すべきでは。答え、給水区域外には補助金制度があり、施設の修繕等にも使えるようになっております。 戦没者慰霊施設への対応策。問い、慰霊施設の現状を調査し、維持管理が困難になり、支援を求める施設は支援すべきでは。答え、維持管理が困難と認められる場合は、国の補助を受けて、市が移設や埋設を行うことができます。市民負担増はやめて、支援策を。問い、市民は1年間で 10% 以上ゴミを減らしたので、有料化しなくても5年間で減量目標は達成可能では。答え、家庭系ゴミの減量目標は 440g で、減量率は 28% です。資源プラ分別で減っていますが、目標達成にはゴミ袋有料化等の一体的な実施が必要です。水張り問題と農林業支援策。問い、5年に一度の水張り問題については、農家の要望に応えて国に再検討を求めるべきでは。5区の説明。水張り問題とは、5年間水張りをしない水田を水田活用交付金の対象外とする農林水産省の方針に関するもの。説明終わり。答え、農業再生協議会に対して課題等の報告依頼があり、畑地化の影響や不耕作地増にならないよう交付金の継続を国に伝えていきたいと思います。福沢諭吉の歴史的な役割についての質問の内容は掲載されていません。原貴則、清流会、自主防衛組織の今後の取り組み。問い、自主防衛組織の現状と今後の取り組みは？答え、市内382自治区のうち、381自治区に設立されています。自主防衛組織の合同での訓練や、防災講話の開催など、継続した支援を行っていきます。防災士の今後の取り組み。問い、防災士の現状と今後の取り組みは？答え、市内の防災士は466人で、このうち393人が防災士協議会に加入しています。今後は避難所運営訓練や地域住民を対象とした防災ワークショップなどが実施できないかと考えています。マイタイムラインの取り組み。問い、マイタイムライン作成に向けた今後の取り組みは、5区の説明。マイタイムラインとは、風水害等に備えて住民一人一人が作成する自分自身の行動計画表のこと。説明終わり。答え、まずは市職員を対象に研修を実施し、さらに企業や学校、地域福祉ネットワークなどを通じて各家庭に広げていきたいと考えています。避難所自主運営の取り組み。問い、避難所の自主運営に向けた今後の取り組みは？答え、避難所運営についての学習機会を増やし、避難所運営の内容の理解と実現に向けて取り組みます。防災危機管理課の体制強化。問い、防災対策充実のための担当部署の体制強化は？答え、最適な雇用形態を検討し、体制強化を図ります。泉敏子、公明党、中津市版地域包括ケアシステムについて。問い、認知症の理解と予防対策について。答え、認知症高齢者を介護する家族に対しては、介護方法のアドバイスや家族同士の交流を目的とした家族支援プログラムを開催しています。市では、認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく安心して暮らし続ける社会を目指し、支え合う地域づくりに努めてまいります。問い、 介護人材の確保について。答え、団塊の世代が75歳になる2025年には、高齢者人口はピークを迎え、介護人材の不足が懸念されます。多様化する介護サービス需要に対応するため、質の高い介護人材の確保及び介護現場の業務の効率化に取り組む必要があります。そのためには県と連携して介護職場の魅力を発信し、介護現場の事務負担の軽減に努めてまいります。さらに介護職員処遇改善制度の推進や、介護ロボット、ICT の活用、外国人人材の活用により、人材確保を図っています。帯状疱疹ワクチン接種についての質問内容は、掲載されていません。小内直樹、清流会。スマートロック等を活用した施設管理について。問い、公民館や体育施設の鍵の貸し借りにスマートロックを導入すれば、管理者側、利用者側ともに負担が減るがいかがか。5区の説明。スマートロックとは、鍵の代わりにスマホや IC カード等での解錠・施錠ができるようにする機器のこと。説明終わり。答え、スマートロックの導入については、Wi-Fi 環境の整備や導入費用、施設の利用頻度、運用方法などを含め検証する必要があります。DX 推進の観点から有効な管理手段として注視してまいります。中津市版アプリの導入。問い、中津市版アプリの導入は、住民と行政サービスをスムーズにつなげると考えるがいかがか。答え、他の導入自治体の有料事例やアプリの利用率、利用効果等についても研究を続け、最適なサービス提供の手法を探っていきたいと考えています。プレミアム商品券の効果、検証について。問い、プレミアム商品券の効果、検証については。答え、商品券の使用状況でも、あらゆる業種において使用され、プレミアム商品券の発行によって販売額とプレミアム分を合わせた30億9000万円のプラスアルファの消費効果があり、地域経済の再活性化につながったものと考えています。本田哲也、勇気。長曽江相原地区古代遺跡の活用。問い、長者屋敷灌漑遺跡は、資産木材による遺跡の再現と駐車場やトイレなど整備が必要では。答え、現状では利用しづらいのが課題。国とも協議しながら解決策を探っています。問い、教育現場での活用で、故郷を知り、将来の故郷自慢や U ターンにつながることを期待するが。答え、小中学校の社会見学などで、校区の文化等のふるさと学習を行い、郷土愛を育んでいます。中津港、航路を守り、干潟の保全を早く。問い、中津港航路の埋没と浚渫工事の状況は。5区の説明。浚渫とは、港湾、航路、河川などの底面をさらって、土砂などを取り去る土木工事のこと。説明終わり。答え、土砂の堆積により、国直轄で令和3年より浚渫工事を開始しています。問い、中津干潟の水産資源の現状は。答え、低質の効果、砂の流出による地盤低下などにより、魚介類が住みにくい環境になっています。問い、航路を守り、干潟を守る取り組みが早急に必要では。答え、国は航路、白地の埋没対策として、選定の検討を進めており、 市も干潟の保全につながる事業実施について、国、県に強く働きかけます。5区の説明。船堤とは、水面下に設置される包みのこと。説明終わり。ベタ、下ビラメのブランド化で水産業に活力をの質問内容は掲載されていません。木下元信、清流会。ケアラーを社会で支えるために。問い、特にヤングケアラーに早急な対応を。5区の説明。ヤングケアラーとは、本来は大人が担うべき家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。説明終わり。答え、家族の介護を担うすべてのケアラーとその家族が孤立することのないよう社会全体で支えていくことが重要です。特にヤングケアラーと言われる18歳未満の子どもが家族の世話や介護をする中で過度の負担がかかり、自身の生活や学業に支障が出ないようにしなければなりません。子どもたちの心身の健やかな成長、そして教育機会の確保が図られるよう、福祉部門と教育委員会等の連携をより一層強化し、切れ目のない支援に取り組んでまいります。もう待てない、移動支援の仕組みの構築を。問い、福祉サービスをどう生かすか。答え、今ある地域資源との調整も含め、どういった取り組みができるか、先進的な事例なども調査、研究しつつ、また事業者の意見を聞きながら、移動支援の取り組みを進めてまいります。水道事業の持続可能な経営の質問内容については、掲載されていません。松葉民夫、公明党。空き家対策について。問い、特定空き家の件数と所有者の把握は？答え、令和3年度末時点の特定空き家等の認定件数は84件、内訳は解体済みが70件、指導中が13件、相続放棄等により所有者が不在のものが1件です。空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、固定資産税の課税台帳、法務局の登記簿、住民票、戸籍等の調査を行い、所有者が亡くなっている場合は、相続関係図を作成し、相続人全員について調査し、把握しております。問い、空き家をなくすための補助対策は？答え、国土交通省の空き家再生等推進事業を活用し、特定空き家等の除去に対する費用の2分の1以内、上限50万円の補助を実施しています。令和4年度は15件750万円を予定しています。その他、空き家対策総合支援事業として、空き家を地域交流施設や防災空地の整備等に対する目的で除去する場合の支援等が拡充されていますので、地域実態を踏まえ対応してまいります。改正動物愛護管理法について、環境対策について、農業用プラスチック対策の助成制度、相続登記義務化についての質問内容については掲載されていません。松葉民夫、公明党、空き家対策について。問い、特定空き家の件数と所有者の把握は？答え、令和3年度末時点の特定空き家等の認定件数は84件。内訳は解体済みが70件、指導中が13件、相続放棄等により所有者が不在のものが1件です。空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、固定資産税の課税台帳、法務局の登記簿、住民票、戸籍等の調査を行い、所有者が亡くなっている場合は、相続関係図を作成し、相続人全員について調査し、把握しております。 問い、空き家をなくすための補助対策は？答え、国土交通省の空き家再生等推進事業を活用し、特定空き家等の除却に対する費用の2分の1以内、上限50万円の補助を実施しています。令和4年度は15件、750万円を予定しています。その他、空き家対策総合支援事業として、空き家を地域交流施設や防災空地の整備等に対する目的で除去する場合の支援等が拡充されていますので、地域実態を踏まえ対応してまいります。改正動物愛護管理法について、環境対策について、農業用プラスチック対策の助成制度、相続登記義務化についての質問内容については掲載されていません。三重の玉江、清流会。妊娠、出産、産後の切れ目のない支援について。問い、コロナ禍で予定通りママパパクラスの開催がなかったことや、開催日が決まっていて利用が難しいとの声があるが、妊娠中の支援体制は？答え、妊娠・出産・育児に関するワンストップ拠点として、市民の相談に対応するため、地域医療対策課内に子育て世代包括支援センターを設置しています。今後はママ・パパクラスの中でも、ウェブで実施できる内容がないかなど検討し、妊婦が不安を抱えて孤立することのないよう、臨機応変に対応していきます。学校給食のさらなる充実を。問い、子どもたちに安全な食を提供できるだけでなく、農薬、化学肥料を削減することで、地球環境にも優しいとされ、全国で関心が高まっているオーガニック給食導入の考えは？答え、食材の仕入れ価格と安定供給、大きくこの2つの課題があり、現状ではかなり難しいと思いますが、導入している自治体がどのように工夫しているか聞くなどして勉強していきたいと考えます。性暴力、性犯罪の根絶、被害者も加害者も出さないためにの質問内容については掲載されていません。罪よしおみ、前進。田舎困りごとサポート事業は？問い、住民票等の宅配サービスや一人暮らしの高齢者見守り事業の実績と具体的な内容については？答え、宅配サービスの実績は年間64件で、保険証の再交付手続き等の代行を、高齢者等安否確認は5410回で、訪問の際には身近な相談なども受けています。地域の老人クラブの意義とは？問い、地域コミュニティを維持する上で極めて重要な役割を担っている老人クラブの意義について。答え、老人クラブは各地域を基盤として、高齢者が自主的に集まって活動する組織で、地域福祉の向上に努めることを活動の目的としています。健康寿命の延伸の取り組み。問い、高齢者が生涯にわたって健康で生き生きした生活を送ることは誰もが願う。延伸の取り組みは？答え、高齢者が健康で自立した生活が送れるよう、週一、体操教室の立ち上げや継続の支援をしています。今後のスポーツ施設改修時期。問い、前回ふれあい広場の人工芝グランドが、経年劣化や使用頻度も高く、消耗がひどく、改修計画はあるか。答え、国、県等の補助制度の有無や、財政状況、他の施設とのバランスなどを勘案し、時期を決定します。新しい観光、持続可能な観光の質問内容については、掲載されていません。岡毛智和、勇気。 生活・日常の再建・アフターコロナへ、ひとり親家庭・子ども食堂の支援と福祉支援につながる取り組み。問い、近年災害等が多発しています。またコロナ禍により不可抗力的に多くの方々が人生を狂わされ、生活困窮に陥っています。夢と希望を持ち市民生活を送ってもらえるよう支援が必要です。ひとり親家庭支援の充実と子ども食堂によるアウトリーチの取り組みは重要です。語句の説明。アウトリーチとは、支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対して情報や支援を届けるために、行政や支援機関などが積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること。説明終わり。生活困窮者に対し適切な福祉支援制度につなげていく体制が望まれます。答え。ひとり親家庭に対し安心して悩みや不安を相談できる支援体制と情報提供の充実、安定的な収入のための就労支援、子育てと仕事が両立できる環境づくりの取り組みを充実していきます。子ども食堂では気になる子どもや家庭を子育て支援課へつなぐなど、連携し双方向でさらに支援を充実させていきます。今年度からスタートした重層的支援体制整備事業により、課題解決に取り組み、支援制度の周知を図り、必要とする情報が届けられるよう努めます。これまで以上に支援体制を強化し、必要な支援に迅速につなげてまいります。障害児支援の充実についての質問は掲載されていません。古江真一、前進。子育て支援において子ども自身の将来につながる取り組みを。問い、地域の自主防災組織の継続と次世代を担う子どもたち自身の生きる力、守る力を育むとともに、地域全体の防災力向上を目指してジュニア防災リーダーの養成に取り組んでみてはどうですか。答え。子どもたちが学校における防災教育も含め、幼少期から防災について学べることは、災害に強いまちづくりを進める上でも非常に有意義なことと思いますので、防災士協議会とも相談しながら先進地の取り組みなどを参考にしたいと思います。問い。子ども一人一台のタブレット導入を機に、市の政策や事業への理解と子どもたちへのメッセージの発信など、市のホームページ内に子ども向けページの作成を検討してみませんか。答え。どちらの取り組みも子どもたちの郷土愛の醸成につながる、とても良いことだと感じています。子ども向けホームページの作成は前向きに検討し、子どもだよりに掲載するような情報をそのページ内に差し込むことを考えていきたいと思います。防災体制の改善。子どもに対するピロリ菌検査の質問内容は掲載されていません。プレー廃止にご理解ご協力を。議員は公職選挙法に基づき以下の行為は原則禁止されています。お中元、初盆等のお供え、初中見舞い、お歳暮、年賀状、寄付等。また市民の皆様が議員に寄付等を求めることも禁止されています。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。去年9月議会の予定。8月31日水曜日、本会議、開会、会期、議案上程。9月7日水曜日、本会議、代表質問。8日木曜日、9日金曜日、12日月曜日、本会議、一般質問、3日間。15日木曜日、本会議、議案質疑。 16日金曜日、常任委員会、総務企画消防委員会、20日火曜日、常任委員会、教育産業建設委員会、21日水曜日、常任委員会、厚生環境委員会、26日月曜日、本会議自由討議、28日水曜日、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。令和3年度決算審査の予定、日程、委員会、審査会場の順に読みます。10月3日月曜日、総務企画消防委員会、第1、2委員会室。10月4日火曜日、教育産業建設委員会、第1、2委員会室。10月5日水曜日、厚生環境委員会、第1、2委員会室。10月7日金曜日、予備日、第1、2委員会室。委員永年勤続表彰。第98回全国市議会議長会定期総会5月25日開催において3名の議員が議員永年勤続表彰を受け、本会議場で表彰状の伝達式がありました。3名の議員が表彰状を持った写真が掲載されています。写真左から、議員在職20年以上、中村昌司議員。議員在職20年以上、中西信之議長。議員在職15年以上、山影智和議員。6月議会で決まった内容。令和4年6月議会は、6月6日から6月30日までの25日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案1件、条例関係議案9件、その他の議案1件、合計11件を可決、人事案件3件を同意、及び異議ない旨答申し、請願1件を採択、意見書4件を原案通り可決しました。また、決議案2件のうち1件を決議し、1件を否決しました。以下にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。補正予算。令和4年度中津市一般会計補正予算第2号。コロナ禍における物価高騰を受け、市内事業者を支援するとともに、地域経済の再活性化を目的としてプレミアム商品券を発行する経費等、条例中津市税条例等の一部改正について、中津市税特別措置条例の一部改正について、中津市都市計画税条例の一部改正について、中津市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、消防団員等公務災害保障等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するための条例改正、中津市議会議員及び中津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、水道事業における計画給水人口及び1日最大給水量を変更する等のための条例改正、中津市適応指導教室の設置及び管理に関する条例の一部改正について、ふれあい学級の正式名称を変更するとともに、目的として不登校児童生徒への支援を明示する等のための条例改正、中津市 国民健康保険税要令の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を改定するための条例改正、中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正について、選定療養に関する費用の基準を定める厚生労働省告示の一部改正に伴い、選定療養費の額を改定するための条例改正、その他、工事請負契約の締結について、山荘運行第1号炭鉱総合運動公園多目的広場災害復旧工事、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、工事請負契約の締結に関して議決を求めるもの。人事、中津市職員懲戒審査委員会委員の選任について、上礼二郎氏58歳、大和田高瀬中津市固定資産評価員の選任について、富永幸男氏52歳、中殿町3丁目人権擁護委員候補者の推薦について、安弘光雄氏75歳、中央町1丁目年齢は議案提出時の年齢、肺がん、治療、燃油、資材高騰における畜産経営持続化への支援にかかる請願。以上、一件の請願は採択されました。意見書、教職員定数の改善及び義務教育費、国庫負担制度拡充を求める意見書、地方財政の充実・強化に関する意見書、2022年度大分県最低賃金の改正等に関する意見書、国民の祝日海の日の7月20日への固定化を求める意見書、以上4件の意見書は原案通り可決し、関係機関へ提出しました。決議、地域における移動手段の確保を求める決議、以上1件を決議しました。家庭ごみ袋有料化とごみの持ち込み料の値上げを9月1日から実施することの延期を求める緊急決議、以上1件は否決されました。国、令和3年度中津市一般会計繰越免許費繰越計算書について、令和3年度中津市介護保険事業特別会計繰越免許費繰越計算書について、令和3年度中津市水道事業会計予算繰越計算書について、令和3年度中津市下水道事業会計予算繰越計算書について、経営状況の報告について、令和3年度中津市土地開発公社経営状況の報告について、令和3年度有限会社羽ばたき令和4年度有限会社羽ばたき事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和3年度有限会社西谷温泉令和4年度有限会社西谷温泉事業計画の報告について、経営状況の報告について、令和3年度公益社団法人農業公社山国令和4年度公益社団法人農業公社山国事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和3年度株式会社道の駅中津令和4年度株式会社道の駅中津事業計画 並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和3年度株式会社農業生産法人山国、令和4年度株式会社農業生産法人山国事業計画並びに収入支出予算の報告について、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定6件、公用車による公務中の交通事故にかかる和解及び損害賠償額の決定1件、道路、指導、管理者としての和解及び損害賠償額の決定5件。中等義、コロナ禍での祭礼の継承について。丸1、あなたが守りたい祭りの未来像とは。丸2、地域の歴史、伝統文化を継承するために。丸3、祭りは子どもからお年寄りまで最も身近な交流の場。丸4、企業の積極的な支援を結びつけるために必要なこととは。丸5、祭りこそ地方創生の原点。補足説明者、林秀明議員。移動支援の仕組みの構築を決議案件。丸1、既存のバス、タクシーを見直す。丸2、市主体の自家用有償旅客運送を実施。丸3、NPO 等による自家用有償旅客運送を支援。丸4、住民による助け合いでの移動サービスを支援。丸5、民間企業による乗り合い送迎サービスを支援。丸6、その他の移動手段。補足説明者、木下元信議員。以上の2件について自由討議が行われました。写真説明、林議員。木下議員が補足説明をしている写真が掲載されています。説明終わり。賛否の分かれた議案。議第43号、中津市議会議員及び中津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について。議案番号、議第43号。議決結果、原案可決。反対は、日本共産党、三上秀則議員、川内八千代議員、荒木博子議員の3名でした。これ以外の議案、請願、意見書、決議等の議員提出議案を除くについては、全会一致で原案可決、同意、異議ない旨、答申するとなりました。なお、議長は採決に加わっていません。以上で市議会だより第115号、6月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。